お聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどん、マス、AG です。2026年8月7日のマス .AG カテゴリーから計16本の論文をお届けします。1本目はテウク・ナムさんによる岩堀ファンダメンタルローカルエクイバレンテ岩堀基本局所同値です。この論文では幾何学的ラングランズ予想を固定点において岩堀分岐を持つケースへと拡張しようとしています。著者は単に点ごとの同値を考えるだけでは帯域的なラングランズ積集を制御するには不十分だという課題に取り組んでいます。そこで点やその衝突を扱うために因数分解モジュール圏という高度な理論を導入しました。具体的にはアルヒポフとベズルクノビコフによる同値などを因数分解版にアップグレードした3つの局所同値を構築しています。特に面白いのがフューザビリティという概念を導入した点です。これにより因数分解関数が同値であるかどうかをたった一つの点におけるファイバーをチェックするだけで判定できるようになります。この大胆な簡略化の手法には著者の強い自信が感じられますね。さらに岩堀ヘッケ緩和という概念を用いて基本局所同値を証明しています。これにより緩やかに分岐した幾何学的ラングランズ対応を研究するための強力な局所的基盤が整ったことになります。2本目はブッダ・デフ・ハジュラさんによるスムース・アフィネ・サーフィス・プロパリー・ドミナーティド・バイ・ C×C、C スター ×C スターによって適切に支配される滑らかなアフィン局面です。この論文では、複素数体上の滑らかなアフィン局面の中で、2次元の大数トーラスから有限前斜射があるものを分類しています。これは、1989年に古見さんという方が立てた予想を証明したものです。具体的にどのような局面になるのかというと、対数小平次元がマイナス無限かゼロのどちらかになります。マイナス無限の場合はアフィン平面か大数トーラスそのものになりますし、ゼロの場合は大数トーラスかあるいは藤田局面という特別な局面になります。解析的な手法ではなく解大数局面の分類理論という現代的なアプローチを使っていて、特に藤田局面がトーラスによる有限エタール二重被覆を持つことを証明した点が非常に鮮やかです。基本群の性質やオイラー表数の公式を駆使して候補となる局面を一つずつ絞り込んでいく展開にパズルを解くような快感がありますね。最終的にごく限られた種類の局面しか生き残らなかったという結果には大数トーラスという構造が持つ強い制約がはっきりと現れていて面白いです。3本目はビクトール・バルデベニとセプルベダさんによるプリム・チュリン・バラエティーズ・カミング・フロム・インターミディエート・カバリングス・オブ・カーブス曲線の中間被覆から得られるプリム・チュリン多様体です。この論文では滑らかな曲線のガロア被覆から奇数の素数指数を持つプリムチュリン多様体を構築する新しい幾何学的な手法が提案されています。具体的にはある種の被覆構造を利用してこれらの多様体を作り出しており、どのような条件でこれが成立するのかを厳密に突き止めています。例えば底局面が楕円曲線である場合や種数2の曲線上の等方的エタール被覆である場合に成立することが示されました。特に面白いと感じたのはこの構成が非常に具体的であるため関連するプリムチュリン斜像がその像に対して概して有限であることを証明できている点です。単に存在を示すだけでなく生成ベクトルの選び方によって斜像の性質を詳細に分析しているところに地道な計算を厭わない研究者のこだわりが感じられますね。大数幾何学的な構成から具体的な斜像の性質までをきれいにつなげた非常に精緻な研究です。4本目はラウレンティウ・マキシムさんとジョン・メッシーナさんによるオン・ザ・トポロジー・オブ・フィバーズ・オブ・コンプレックス・ポリノミアル・マップス複素多項式斜像のファイバーの位相についてです。 この論文では、複素多項式写像のファイバーがどのような形をしているのか、特にそのコホモロジーやベッジ数に注目して研究しています。面白いのは、特異点が孤立していない場合や、無限遠点に特異点があるようなかなり厄介なケースまで視野に入れている点です。著者たちは、グラフの平方を使って写像を適切に拡張し、消滅サイクル複対という総理論の手法を駆使して解析しています。特に高次元の特異点を持つ問題を、汎用的なスライスという手法で孤立特異点の場合にまで落とし込んで考えるアプローチが非常に巧みです。結果として、一般的なファイバーや非典型的なファイバーにおいて、ベッジ数がゼロにならない最初の次数に上限があることを示しました。この上限は、特異層に沿った横断的ミルナー数という局所的な不変量で表現されています。また、多項式の次数と次元から、一般的なファイバーの最大ベッジ数の上限を導き出しています。理論だけでなく、重み付き同時多項式などの具体例を用いて計算まで示しているので、理論が実際にどう機能するのかが分かりやすくまとめられています。5本目は、上半真央さんによる、プロベニウス・ウィット・コタンジェント・コンプレックス・フォー・デリブドリングス、同来感のためのプロベニウス・ウィット予接複対です。この研究では、最近の島田さんの成果をさらに発展させています。もともとフロベニウス・ウィット予接複対というものは、パーフェクト緯度感において消滅することが分かっており、いわゆる絶対的な予接複対の候補として注目されていました。真央さんは、この概念を同来感やアニメーテッドマエログ感へと一般化することに成功しています。特に面白いのが、引き戻しを用いた記述を導入した点です。これにより、同来デルタ間のフロベニウス・ウィット予接複対を具体的に計算できるようになりました。さらに、同来デルタ間に関する相対的なバージョンも提案しており、プリズムにおいて消滅するという結果を導き出しています。これはパーフェクト緯度感での結果をより広く一般化したもので、非常に強力な道具になりますね。抽象的な同来圏の世界で、このように具体的な計算への道が開かれるのは、研究者にとってたまらない快感だと思います。6本目は、ナラシンハチャ・リーボナラさんとヨジェンドラシンさんによる、ザ・グロモブ・ウィス・オブ・ジェネラリズド・ボット・サメルソン・マニフォールズ、一般化ボット・サメルソン多様体のグロモフ幅です。この論文では、一般化ボット・サメルソン多様体という遮影多様体の一種に注目して、そのグロモフ幅を調べています。グロモフ幅というのは、簡単に言うと、その多様体の中にどれだけ大きなシンプレクティック球を埋め込めるかというサイズを測る指標のようなものです。著者の2人は、有理的なケーラー形式を持つこの多様体において、グロモフ幅が最小有理曲線のシンプレクティック面積とぴったり一致することを証明しました。まず、多様体がユニルール度であるという性質を使って上限を定め、次にトーリック対価やニュートン奥の付帯という高度な道具を駆使して下限を一致させています。特に、ニュートン奥の付帯が一般化ストリング多面体と一致することを利用して、具体的に玉を埋め込む方法を示している点には、非常に緻密な構成力があると感じます。さらに、この結果をセシャドリ定数というナオセン則の局所的な整地性を測る指標にまで拡張しており、任意の豊富ナオセン則が非常に豊富であることも示しました。計算可能な公式としてグロモフ幅を導き出したことで、複雑な多様体の幾何学的な大きさを具体的に把握できるようになったのは大きな成果ですね。7本目は、シラン・タン・チョードリーさん、マッテオ・コスタンティーニさん、アリア・マンパテルさんによる、A チャラクタリゼーション・オブ・ボール・コッティエント・スタック、ボール・ショー・スタックの特性付けです。この論文では、単位球のショースタックをコンパクト化したものとして機能する、滑らかで固有なドリー・ニュマンフォード・スタックがどのような性質を持つかを明らかにしています。研究の面白いところは、 スタックが必ずしも遮影的な粗いモジュライ空間を持つとは限らないという難しい壁にぶつかった際、グッドカバリングという概念を導入して突破した点です。滑らかな遮影多様体による適切な被覆を考えることで、遮影的な空間がなくてもロブ・ヒッグス速の安定性を定義できるようにしたアイデアには非常に巧妙な戦略を感じますね。結果として特定のチャーン類が等式を満たす単定なロブ・ヒッグス速を持つスタックは単位級を格子で割った章と有利的に同値であることが証明されました。またその逆についても示されており、単位級の小スタックは必ず滑らかで固有なドリーニュ・マンフォードスタックとしてのコンパクト化を持つことが分かっています。台数的な安定性と調和計量の存在という幾何学的な性質をスタックという広い枠組みで見事に結びつけた研究でした。8本目はリパンカーマイティさんによるスケマティック・ファンクトリアリティーズ・オブ・ビレーショナル・モーティビック・ホーモトピー・カテゴリーズ有利的モチーフホモトピー圏のスキーム的な積手章です。この論文ではモチーフホモトピー理論における不安定なスライスろ過の類似物を構築することを目指しています。これまで有利的なモチーフホモトピー圏は体の上で研究されてきましたが、それを一般的なスキームに広げるのは至難の業でした。なぜなら回心子の密であるという性質が引き戻しによって保存されないからです。そこで著者は4次元が N より大きい補集号を持つ回心子で局所化するという N 有利的なモチーフホモトピー圏を導入しました。さらにユニバーサルな一般化リフティングという特別な位のクラスを特定することで積手章の問題を鮮やかに解決しています。特に面白いのがユニブランチスキームにおいてその有利的モチーフホモトピー圏が積数体の圏の積に分解されるという結果です。多様体であれば規約成分ごとの積になるということですね。これにより滑らかなスキームの有利的な同値性を一般ファイバーの可縮性だけで判定できるようになりました。非常に高度な抽象論でありながら最終的に具体的な判定基準にまで落とし込んでいる点に強い執念を感じます。9本目はパルベズ・ラスルさんによるジョイスズ・インバーリアント&ビラソロ・コンストレイント・フォー・キュー・ユー・オー・ティ・シェムズ・オン・カーブス曲線上のクオートスキームにおけるジョイス不変量とビラソロ制約です。この論文では滑らかな遮影曲線上のクオートスキームというベクトル速の章をパラメータ化する空間について新しい数え上げ不変量を導入しています。クオートスキームは特異点を持っていたり想定より次元が大きかったりすることが多くて標準的な交差理論を適用するのが本当に難しい相手なんです。そこで著者はドミニク・ジョイスさんが開発したウォールクロッシングの枠組みと頂点台数という強力なツールを組み合わせました。具体的には工事のモジュライスタックのホモロジーから頂点台数を構築しクオートスキームの仮想基本類の直像と一致する不変量を定義しています。さらにビラソロ演算子を用いることで交差数に関する普遍的な関係式であるビラソロ制約が成り立つことを証明しました。これにより複雑な工事の類を含む計算をより単純な類を用いた計算に落とし込める再帰的な公式が導き出されています。抽象的な頂点台数の理論を具体的で泥臭い数え上げ幾何学の計算にまで見事に落とし込んだ非常に実用的なアプローチだと思います。10本目はジョン・ピングイさんとブライアン・アール・ウィリアムズさんによるハイヤーディメンショナルビラソロアルゲブラス高次元ビラソロ台数です。この論文では穴の開いた形式的な N 次元円盤上の接層の同来帯域切断からなる微分次数付きリー台数いわゆる N 次元ウィット台数の中心拡大について分類しています。もともと1次元のビラソロ台数で知られていた結果を高次元へ広げたいという意欲的な試みでグロタン・ディーク・リーマン・ロッホ定理の局所的で普遍的なバージョンを確立することが目的です。 具体的にはジュアヌ・ローモデルを用いて具体的なモデルを構築し、普遍的なチェルンベイユ純動形を構成することで、リーダイ数コホモロジーとチェルン指標によって生成される多項式間を結びつけています。特にこの純動形が動形であることを証明した点が素晴らしいですね。対角フィルタリングやジェットフィルタリングといった緻密な手法を駆使して、コホモロジーが局所光に集中していることを導き出しています。さらにこの結果をカッツムーディ代数の高次元版へも拡張しています。最終的に対数トット多項式を含む普遍的な類を用いて局所的なグロタンディーク・リーマン・ロッホ定理を証明しました。1ループのファインマンズ展開を用いてトレースを評価するという物理学的なアプローチを代数的に取り入れている点に著者たちのこだわりが感じられます。11本目はマシュー・サトリアノさんとジェレミー・ユサティンさんによる MCK コレポン4リンアーリーレダクティブフィニテグループシェムズインポジティブチャラクタリスティック正表数における線形還元的有限群スキームのための末回対応です。この論文では正表数という難しい間境において幾何学的な特異点の解消と分の表現論を結びつける末回対応を確立しています。特に線形還元的という性質を持つ有限群スキームに注目した点が非常に鋭いです。正表数の世界では普通の有限群だけでは表現しきれない局面の特異点が存在しますが、群スキームという概念を導入することでそれらをうまく捉えることに成功しています。手法としては動機付け積分という高度な道具を使いアルチンスタックへと拡張しています。非還元的な群を扱うためにワーピングスタックという仕組みを導入して計算を簡略化させるあたりに執念のようなものを感じますね。最終的に小空間のクリーパント解消のオイラー数は群の規約表現の数と一致するという美しい結論を導き出しました。正表数特有の複雑さを動機付け積分という強力な枠組みでねじ伏せて整理した非常に見応えのある研究です。12本目はマス .cv からのクロス投稿でセスダッターさんによるビジュアライゼーションオブコンプレックスプロジェクティブカーブス複素遮影曲線の可視化です。この論文では複素遮影曲線を3次元空間で視覚的に捉えるための新しい非線形写像を提案しています。通常4次元から3次元へ線形に投影すると直交性やベクトルの大きさが失われてしまい幾何学的な構造が崩れてしまうのが悩みどころです。そこで著者は複素平面上の点を3次元の玉体へと変換する特別な方法を考え出しました。この方法なら直交性を持ったままベクトルの大きさを復元できるため非常に誠実な可視化が可能になります。特に滑らかな遮影曲線の有限次自己動形が3次元空間での回転対称性として現れることを証明した点は視覚的な美しさと数学的な整合性が一致していて快感ですね。さらに計算コストを抑えるために球面のメッシュを収縮させる手法やシュアコーン法を用いた効率的なレイトレーシング技術も開発しています。複素接線を利用して放線ベクトルを計算することで複雑な未座標の方程式を使わずに自然な陰影をつけられるように工夫されています。理論から実装まで一貫して考え抜かれた非常に実用的な研究です。13本目はマス .ac からのクロス投稿でクラウディア・ポリーニさんとアレッシオ・サンマルトアノさんとベルント・ウルリッヒさんによるベアレンド・ファンクション&ブローアップ・アルゲブラス・ベーレン関数と爆発代数です。この論文ではドナルドソン・トーマス理論という分野でとても重要なベーレン関数というものの計算方法について研究しています。この関数は数え上げ幾何学において欠かせない道具なのですが、実は計算がめちゃくちゃ難しいことで知られていて、単純なスキームでさえお手上げということがよくありました。そこで著者たちは、 これまでの局面に特化した手法を飛び越えて爆発台数という概念を使う新しいアプローチを提案しています。具体的にはリース管やその製兵法、そして随伴時数月間といった可換台数の道具を駆使して0次元スキームの米連関数を導き出しました。特に面白いのが単項式イデアルに対する具体的な計算式を導いた点です。エールハルト理論やログ行列を用いることで変数の数に関わらず計算できるようにしました。これまで変数が2つの場合にしか適用できなかった手法をどんな次元にでも広げたのは快挙だと思います。またある種の単項式イデアルが実際には正規でなくても正規であるかのように振る舞うという意外な性質も見つけ出しました。代数的な構造から計算可能な数式へと見事に結びつけた非常に実用的な研究です。14本目はmas.at からのクロス投稿でコンスタンチン・エミングさんによるフィルトレーションズ・イン・シー・モーティビック・ステーブル・ホーモトピー・セオリー複素数体上のモチーフ的安定ホモトピー論におけるフィルタリングです。この論文では複素数体上のモチーフ的安定ホモトピー圏という非常に高度な世界でエフェクティブやコネクティブといったさまざまなフィルタリングについて詳しく調べています。著者の目的はボエボドスキーさんが提唱したスライス予想を検証しさらに拡張することでした。具体的にはある種のモチーフ的スペクトルのスライスが古典的なアダムス・ノビコフスペクトル系列のデータだけで決まるのではないかという点に注目しています。特に未完備な状況で存在するモチーフ的モジュラー形式スペクトルのエフェクティブスライスを計算しようと試みました。ここで面白いのが古典的なスペクトルをフィルタリング付きスペクトルへ移すモチーフ的類似関数という道具を使いホモトピー群を通じてカバーを特徴付けるというアプローチです。これにより下方に有解で偶数の MU ホモロジーを持つスペクトルについてそのスライスがアイレンバーグ・マクレーンスペクトルのウェッジ輪として表されるという一般的な定理を導き出しました。結果として多摩スペクトルや MGL などの予想を回収しただけでなくモチーフ的モジュラー形式スペクトルのスライスを世界で初めて計算したというのはかなり大きな成果だと思います。古典的な世界とモチーフ的な世界がスペクトル系列を通じて見事に結びついている点に深い納得感がありました。15本目はmas.at からのクロス投稿でイシャン・デビサンジア・チェンリャンさん、ウラジミール・ソスニロさんによるデュアリザブル・アッジチベ・カテゴリーズ相追加可能な下方圏です。この論文では相追加可能な下方圏という概念について非常に包括的な理論を構築しています。具体的には分離されたグロタン・ディークマエ安定圏であり AB フォースターや AB6 という公理を満たすものとしていくつかの同値な特徴付けを行っています。さらに接続的な E1 環状の接続的なほぼモジュールというほぼ数学の視点からもこれらの圏が現れることを証明しました。また相追加可能な下方圏は平坦オブジェクトによって生成されることやコンパクトに組み立てられた下方圏との間の同値性についても明らかにしています。解析幾何学への応用としてクラウゼンとショルツが定義した接続的な核モジュールの圏を特徴付けており抽象的な圏論の枠組みを具体的な解析的な対象にまで見事に結びつけています。理論的な厳密さと解析幾何学という実利的な応用先を同時に射抜く構成には圧倒されるものがありますね。最後はmas.co からのクロス投稿でリチャード・リマニさんによるコンビーナトリアル&アルゲブレイックプルーフズ・オブ・ケラーズ A の 2A の2級ディロガリスムアイデンティティケラーの量子ディロガリスム高等式に関する組み合わせ論的および代数的な証明です。この論文では量子ディロガリスムに関するケラーの高等式というかなり複雑な数式に新しい光を当てています。これまでこの等式を証明するには クラスター検やスペクトル系列といった高度で抽象的な道具が必要でした。でもリマニさんはもっと具体的で直感的な組み合わせ論的なアプローチで攻めてみたんです。まず母関数を使った代数的な証明を行い、次に色付き分割という概念を用いた組み合わせ論的な証明を提示しています。特にガーシアとミルンの交対路構成という手法を使い、2つの集合の要素数が等しいことを鮮やかに示しました。さらに4色のアーク代数を用いた標準単項式による証明まで、なんと3つの異なるルートで正解にたどり着いています。面白いのはこれらすべての証明の根底にダーフィー正方形の分解を繰り返し適用するという共通のメカニズムがある点です。抽象的な理論の壁を具体的な図形的な分解という視点から突破した快感がある構成で、非常に読み応えがありますね。てなわけで今回は代数幾何学からモチーフホモトピー理論、さらには同来圏や数え上げシンプレクティック幾何学、そして幾何学的ラングランズ予想まで、非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。この知的な刺激に満ちた探求をぜひ次回も一緒に楽しみましょう。